聖書を朗読いたします。使徒行伝第2章14節から41節まで。使徒行伝第2章14節から41節、新約聖書182ページになります。使徒行伝第2章14節から。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち、神が仰せになる。終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そして、あなた方の息子、娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には、私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち地と人、立ち込める煙とを見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は地に変わるであろう。その時、主の名を呼び求める者は、皆救われるであろう。イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは、神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と印とにより、神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは、神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。人々はこのイエスを死の苦しみから解き放って、神はこのイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に主を見た。主は私が動かされないため、私の右にいてくださるからである。それゆえ、私の心は楽しみ、私の舌は喜び歌った。私の肉体もまた望みに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないであろう。あなたは命の道を私に示し、御前にあって私を喜びで満たしてくださるであろう。兄弟たちよ、族長ダビデについては、私はあなた方に向かって大胆に言うことができる。彼は死んで葬られ、現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っている。彼は預言者であって、その子孫の一人を大いにつかせようと、神が固く彼に誓われたことを認めていたので、キリストの復活をあらかじめ知って、彼は黄泉に捨ておかれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもないと語ったのである。このイエスを神は蘇らせた。そして、私たちは皆その証人なのである。それでイエスは、神の右に挙げられ、神から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。このことは、あなた方が現に見聞きしている通りである。ダビデが天に昇ったのではない。彼自身こう言っている。主は我が主に仰せになった。あなたの敵をあなたの足台にするまでは、私の右に座していなさい。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、 神は主またキリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。この一部は今年の元旦礼拝で説教した箇所でありました。この礼拝堂のところにも掲げられておりますように、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見る、そうした言葉によって始めた1年、8月までやってまいりまして、誰もが想像もしなかった1年となっております。年の初めにキリストにあって見る夢幻は、我々が夢幻と語るような不確かなものではなく、誠に確かな希望であるということをお語りしたわけでありました。この聖書が語る言葉の力を今こそ知る時だと思うのです。なお若者たちは幻を見、老人たちは夢を見ることが許されている、この時です。この時こそこの御言葉の力を私どもは知る時であります。この言葉はヨエルの予言の言葉をペテロが改めて語ったところでありました。ヨエルの予言は今読みました通りで、終末、世の終わりを見ている予言であります。ヨエル書というところを読んでまいりますと、当時ありましたイナゴによる被害、ひどい災害を振り返りまして、そして主の日の裁きは誠にこのように来るのだと、それを一つの例えにしながら語っている予言であります。抗いようもなく、一匹二匹殺したところでもどうしようもないような、そして家の中にまで、どんなに締め切っていても思いがけないところにまで忍び込んでくるような、そうした裁き、しかもそれは単なる自然の災害ということではなく、祭司たちの罪に対する裁きとしてやがて及ぶのだ。もちろんそれはイナゴの災害そのものを言ってるわけではありませんで、むしろ神様の裁きがそのような形でやってくるのだ、その例えなのです。ペテロはここで教会の初めての説教でありまして、その説教でこのことを語ったのです。つまりどのような崩壊にも耐える夢と幻が私たちには与えられたし、それにあなた方も加わらないかと招いたというのがペテロの説教でありました。声を上げてペテロは他の11人と一緒に語り始めたと言いますけれども、どうしてそんなふうに力強く語ることが許されたのかと言いますと、これはたった一つのことです。この説教の中で繰り返されます一つの事柄は、神が十字架につけた、あなた方が十字架につけたイエスをおよみがえらせになったのだ。そしてこのイエスを主またはキリストとしてお立てになったのだ。 どんなに放火が見えていましても、しかし主がお立てになった十字架の主、十字架の主を改めてお立てになった神の支配は揺るぐことはないということが語られている。そうした説教をペテロが語ったからこそ、ペテロは言葉の力を獲得したのです。十字架の主がなお立っておられる。しかしそのことの意味は一体どういうことなのでしょうか。教会堂に、私どもの教会だと十字架しかありませんけれども、カトリックの教会に行きますと、礼拝の度ごとにキリストの貼り付けにされた像までついている十字架を正面にしながら礼拝を過ごします。十字架につけられた主を我々の主として仰いでいるということはどういうことなのか、改めてこの時に考えてみたいと思うのです。あの十字架の主を、主が主として改めてお立てになったというのはどういうことなんだろうか。ペテロの説教の聞き手は、強く心を刺されるのです。あなた方が十字架につけた、しかし神はこのお方を主、またキリストとしてお立てになった。その説教に強く心を刺された。これは一つのことを言いますと、神の子を十字架にかけるというとんでもないことをしてしまったということに、ここで洗礼を受けた3000人の人たちは気づいたのです。神様はせっかく一人子を使わせてくださったのに、その一人子を十字架にかけてしまった。このことはある言い方といたしますと、十字架にかけてしまったその後で振り返ってしまったと思っているのですから、後悔と言ってもいいでしょう。後悔と悔い改めとは違います。悔い改めは方向転換を意味しますから、後悔というのはその悔いに目が釘付けになってしまうことですから。悔い改めは神の許しのもとへ連れ出すものでありまして、ペテロが語ったのはここで悔い改めであって、後悔から人々を引っ張り出したのけれども、ここで人々がまず問うておりますこと、37節でどうしたらよいのでしょうかというのは、ある意味では後悔から出ている言葉なんです。とんでもないことをしでかしてしまった、さあどうしたらよいのか教えてほしい。ここは一つの人間の姿が現れるところだと思います。人間というものは後になって初めて悲しみの真相がわかります。後になって初めて悲しみというものがわかる。それは初めからわからないものだと、そう言ってもよいでしょう。十字架を、主を十字架にかけるその事前に、その神の子を十字架にかけるというその悲惨なこと、その悲惨さは誰もわからなかったんです。本当の意味ではそれは後になってわかったんです。ルカによる福音書は十字架のその場面で人々の後悔とも受け取れる姿を書きます。ちょっとそこ開けていただいたら良いと思うのですけれども、ルカによる福音書の第23章の46節から48節です。ルカ23の46から48です。132ページになりますが、ちょっと読んでみます。その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言ってついに息を引き取られた。百卒長はこのありさまを見て神をあがめ、本当にこの人は正しい人であったと言った。この光景を見に集まってきた群衆もこれらの出来事を見て、皆胸を打ちながら帰っていった。息を引き取ったところで、十字架の傍らにいた百人隊長が、ああこの人は本当に正しい人だった、そうならなくちゃわからない。あるいは群衆は十字架にかけると叫んだんです。しかし神を呼びながら、息を引き取られた主イエスを見ながら、 ああとんでもないことをしていかした、そう言って胸を打ちながら帰っていく。これは人間というものがそういうものだということを私どもに告げているものでしょう。申し上げた通り、いつも人間は悲しみの手前で悲しみの真相に気づいたりはしないんです。悲惨なことをし尽くした後に初めて、ああこのことは本当に悲しいことだ、そうでしか悲しみということを捉えることができない。犯罪におきまして、とんでもない犯罪をしていかした後に、それ怒りであるかもしれないし、欲望であるかもしれない。しかしその人間の中にあるその感情を爆発させ、悲惨な事柄をし尽くした後になって初めて、自分がやったことは本当に悲しいことだったのだとやっと気づき始めるんです。そんな愚かな人たちと言えるかというと、私ども日常の生活において小さくはありますけれども、そんなことを繰り返しているのではないでしょうか。言ってはならない言葉を口にしてしまった後に、ああ言わなければよかった、やってはいけないことをやってしまった後に、ああやらなければよかった、後でその悲惨さに気づくのです。十字架に現れる人間の姿は、そんな悲惨な仕業をし尽くさずにはいられない人間の姿を表しております。人間というのはそういうものだと言っているのです。悲惨な仕業しかできないのか、いや正義や平和の行動ということもあるだろう、もちろんその通りです。それが虚しいわけではありません。人間の悲惨さに抗うような私どもの行為ももちろんあります。けれどもそれらは人間の悲惨な仕業を止める直接の手段、つまり正義や平和が人間の悲惨な仕業を止める直接の手段であるというよりも、悲惨なことは間違っているのだという、まあ、本能的な反応であるという方が正しいのではないでしょうか。一生懸命正義や平和を求めますけれども、それは正義や平和を作り出す行為というよりも、それが失われた時に出る人間の反応なのではないだろうか。だからこそ我々は平和を作り出すことにとっても難渋するのです。他の行動はさして難しくはありません。経済、医療、平和、福祉などというものは直接の実践がしばしば語られますし、そしてそうしたことが少し前進したということも確認することができます。しかし、本当に人間の悲惨さが現れてくるような人を傷つけること、人を痛めつけること、人の命を奪うこと、そういうものは我々の実践において克服できるのかどうか。申し上げた通り、経済、医療、福祉などは実践というものが語られますけれども、しかし平和はどうでしょうか。もちろん平和の実践ということは語られる。しかしその場合には軍備を増強しようなんて話になる。だからこそ平和というのは実践であるよりもしばしば祈りとして捉えられる、いやそのように捉えていることが最も正しいのではないでしょうか。つまり平和の大切さとそれを阻む悲惨に対してはどうしたらよいのか分からずにいる人間、片方では平和の大切さよく知っているんです。しかしそれを阻むものに対してはどうしてよいか分からない。だから我々祈らざるを得ない。 惨な後に初めて、悲惨なことをしてしまった後に初めて、ああ悲しいこの自分、自分たち、しかしどうしたらよいのだろうか、そう思う。この使徒行伝に現れる三千人の人たちと同じ姿です。悲惨なことをし尽くした後にどうしたらよいんだろうか、初めてそこに立ってその悲しみが分かり、使徒に問うんです。今日は長崎の原爆を覚える日であります。ちょうど重なった時間、この礼拝を過ごしております。先週広島の原爆の10日の日でありました、6日の日でありましたけれども、夜に NHK の番組がありまして、その原爆投下を扱う番組が報じられておりまして、皆さんの中でもご覧になった方がおられるでしょう。その中ですでに長崎の原爆についても触れられておりました。長崎の町の上で原爆が爆発する、中には浦上天主堂というのはもう跡形もないほどに、壁が少し残るぐらいに、あとはもうみんな砕けてしまうほどに被害を受けた爆心から500メートルのところ。しかし長崎には多くの教会がありまして、爆心からやや遠いその教会もあって、そういうところはその後も祈りが続けられたようであります。そういう教会の話がそのNHK の中で、の番組の中でなされておりました。ある人の証言が出てきました。原爆が投下されてそのすぐ後、祈りが止まない、人々が教会に集まってはずっと祈りを続けている。それを片目で見ながら、その人はこう言うのです。腹が立った、こんな悲しみを合わせる神に対してどうして怒らないんだろうか。神に対して怒りしかない。しかししばらくしてその人は分かるのです。ああその祈りは敵味方を超えた人間の悲惨の許しを神に祈る祈りである、そのことに気づいたというのです。本当に悲惨の中に立ち尽くしたときに、そこにやっと真実な一つの神に向かう柱が出来上がる。それが祈りだ。その祈りの尊さにその人はついに気づいた。人間というものは悲惨でしかありえないのです。その悲惨でしかありえない人間が悲惨の中に立ち尽くしたときに初めて本当に祈れるようになる。そうでしかないのでしょう。この浦上天主堂の石造りの十字架のキリスト像は壊されてしまいました。しかしその壊れたキリスト像が、十字架のキリスト像が、その本来の意味を語っているとも言えるのではないでしょうか。人間が神の独り子、それに釘を打ち込む、それに槍を刺す、それってどういうことなのか。人間は徹底的に悲惨をし尽くさなければ、自分の悲惨さに気づかないということです。壊れたキリスト像はキリスト像の本来の意味をそこで語っているでしょう。それが私に向き合う時のあなた方の姿だ。原爆というのはその悲惨な人間がとんでもない道具を手に入れただけのことなのかもしれません。私もうちに深く神を破壊する思いを抱えているんです。そのことに私もは気づくしかないのです。 いや、そこに来るしかないんです。私たちはどうしたらよいのでしょう。これは祈りです。人々はペテロに問いかけますけれども、ペテロはそれが祈りであることに気づくのです。さあ祈ろう、悔い改めの祈りを、さあ祈ろう、罪の許しの祈りを。私たちはどうしたらよいのでしょうという、その私どもを引き受けてくださるのが十字架のキリストなのです。その人間の悲惨が刻みに刻まれた十字架のイエスを、ここでペテロが説教するには、神は主キリストとしてお立てになった、つまりキリストはよみがえられたのですけれども、しかしよみがえられたキリストは復讐のためによみがえられたのではありません。人間の物語では死んだ敵が現れるのはたたるためです、復讐のためです。しかしここには全く違う聖霊の物語が語られます。想像もしない結論です。キリストのよみがえりを語りつつ、ペテロは約束は変わらずに与えられているのだと言います。39節です。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。一つのことは約束は変わらない。どうしようもない悲惨をし尽くした後で神様は何とおっしゃるか。約束は変わらないよ。メスという言葉がここに出てきますが、飯に預かっている、呼び寄せるっていう意味です。救いに向けて愛を込めて呼び寄せる神は変わらずにそこにお立ちになる。それが十字架の主イエスキリスト。ここに現れているのは、悲惨の限りを尽くした人間が許されているということなのです。あえてそのことをさらに意味合いがはっきりするように申し上げますと、悲惨に気づいて思いとどまった賢い人間を神様がお褒めになったのではないんです。人間には一種類あって、バカなことをしでかす前に気づく人間と、しかしそれに気づかずにしてしまう人間と、そんな2種類の人があるということを聖書は語らないんです。ここにあるのは人間の結論です。私たちはどうしたらよいのでしょうかと立ち尽くす以外にはない人間、しかしその人間が招かれているんです、神に。先週ある方と聖書を巡って対話をすることがありました。その方が、自分の好きな聖句はこの聖句だ、しかしこれ誤解されやすいのでちょっと説明が必要だけれどもと言ってお話をしてくださった。マルコによる福音書の第3章の28節ですけれども、よく言い聞かせておくが、人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。ちょっとそこも開けていただいた方がいいでしょう。マルコによる福音書第3章28節です。この言葉はその後がありまして、しかし聖霊を汚す者はいつまでも許されず永遠の罪に定められる。しかしその方は言うんです、これは28節だけである意味では成り立っている言葉だと私は理解するんだ。なるほどと思いました。神様の言葉はどれも言葉として文学的に響かせるために言葉遊びとして出てきている言葉、 これは言葉遊びで、言葉のあやで、真剣真に受けちゃいけない言葉なんだって言葉はないんです。そうしますと28節だってそうでしょう。もちろん言いますと、人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。許されるんです。冒涜の言葉すら許される。言葉のあやじゃない。主イエスが真剣にそう語りくださったんです。後の結論を言うために引っ張り出されているだけの言葉じゃない。聖書を見ますと確かにそうでしょう。ルカが描いた十字架、冒涜の限りが尽くされる中で、主イエスが何とおっしゃったか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。犯す罪、神を汚す言葉、それは許される。十字架の主に現れるのは、どんな悲惨な人間の姿をも責めずに裁かずに、全部受け止めて改めて約束と祝福によって迎え合われる神、それが示されているのでしょう。神と人間の関わりの結論はこうでしかないのです。十字架でしかないのです。人間はキリストを十字架にかけざるを得ない。いや、失敗しました、もう一回イエス様をお使わしくださったら今度はうまくやりますなんてことは決して言うことは許されない。あれはたまたまそうなっただけですなんて言えない。何回使わされたとしてもこうでしかないということは神は鋭く見抜かれた。その時に神がお取りになった姿は、いいだろう、すべての罪を許す、冒涜すら許す、だからあなた方に救われてほしい。そのようにして愛によって人間の心を根底から掴もうとされた。いや、そうでしか我々との真実の関わりを結べないということを賢い神様は見抜かれた。そうでしょう。我々は愛によってしか結ばれないとすれば、全て許そう、その中で愛ができるように、それが十字架の主が改めて立てられている、それを掲げて教会の歩みが始まったということの意味なんです。神は愛なり、あなたをどこまでも許す、だから私のもとに来てほしい。悲惨の限りを尽くした人間に対して改めて主イエスはお呼びかけになった。神はお呼びかけになった。どうしたらよいでしょうかについてはペテロの答えがあるんです。教会の答えがあるんです。こうしたらよい、これはっきり言うんです。40節、この曲がった事態から救われよ。この言葉とっても面白い言葉です。この曲がった事態から救われよ。救われよというのは、まあ、ある学者が言いますには、これは不思議な文法だ。受動態の命令形という不思議な文法です。救われよ。日本語としてもちょっと危なっかしいと言いましょうか。あんまり使われない受動態の命令形。まあ意味としては神の救いを受け入れよっていうことなんでしょう。救われよって言われているんです。で、あんまり使われないとちょっと変わった文法だというのは、例えば救われるというこの受け身のことならば、救われるのは自分の行為じゃないんです。相手が救うからです。私は関係ないんです。相手が救ってくださるかどうかなんです。救われるって受動ってのはそういうことでしょう。 で、能動的に語り直すならば、自分を救えっていうことでしょう。しかしこの言葉によって言い表されていることは、救いの行為者は別におられるのです。神である、行為者がおられる。で、その救いに預かるためには、自分自身の関与がそれでも求められるからこそ、ここで命令形で語られているんです。神がお救いくださるその救いの御手を受けるためには、あなたのある関与が必要だって言ってるんです。決断を促してるんです。あなた自身を動かせって言ってるんです。それは何かっていうと、その続く言葉で現れてまいります。曲がった時代から救われよ。曲がった時代、曲がった時代ってのはひねくれた邪悪な時代でしょう。時代って言葉が付け加えられているのも、これはひねくれと非常に関わるからです。いつも人間はひねくれるんです。周りが悪い、時代が悪い、でそもそも救いなんかない、神様が悪い。いや、そうじゃない。求められる行為は曲がらないことだ、そう言っていいでしょう。まっすぐになって神様の救いを受け入れることなんです。自分自身の悲惨を認め、神に救われる以外にはないという、このシンプルなところに立つことなんです。言ってみれば、罪深い自分と、その罪深い自分を救う神と、この2点を直線で結ぶことなんです。それが信仰です。神は光です。まっすぐであれば光はどこまでも届いてまいります。問題は闇の暗さではなく、光の道筋をまっすぐ保てるかどうかなんです。どんなに強い光やってきても、光の道筋がまっすぐじゃなければ光は入ってこない。だからここでペテロは求めるんです。あなたが罪、キリストを十字架にかけてしまうような、どうしようもない悲惨な人間であることを認めなさい。それと同時に、その悲惨なあなたを救う神がおられるということを曲がらないで、まっすぐに信じなさい。今です。ここにも神の救いがまっすぐに入ってくるということを信じなさい。新しい習慣が始まります。時代は難しいでしょう。いろんな問題があるでしょう。思い通りにいかないことがたくさんあるでしょう。その中でねじけて生きることもできます。あれが悪い、これが悪いと言って生きることもできる。しかし私どもは信じたいのです。どうしようもないこの悲惨な人間を、神様は今日お救いくださる。そうまっすぐになったときに、今神の光はあなたのもとに入るんです。そしてこの時代になお生きることが許される。曲がった時代から救われよ。この神の光を受け入れるところに、私どもの歩みは初めて成り立つのです。祈りをいたします。真っ暗闇を当然ご承知で、人間のその悲惨極まりない世界に御子イエスをお下しくださいました。そしてその悲惨さを受け尽くして、なお私どもを招く、あなたの憐れみを明らかにしてくださいました。今まっすぐになって、このあなたの救いを受け入れることができますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。